南海トラフ巨大地震想定の整理。南海トラフ巨大地震が発生した場合、揺れから始まり何が並行して起こるのかを考え22分類しました。今回は21交通機関を考えます。災害時の交通機関の対応は各社違うようですが、各社同じ目標を掲げています。利用者の安全確保第一ということです。少しぐらいのリスクなら動かしちゃえとはならないのが現代社会の考え方です。リスクがあるならば、リスクが取り除かれるまで動かさないということです。飛行機、新幹線、船舶、電車、バスなど公共性の高いものほどルールは厳しいようです。速度の違いで止まる距離は大きく違います。ところが人は遅延したり運休すると自己都合が爆発し、イライラを他人にぶつける人が出てきます。なぜでしょう。昔のことわざに急がば回れ瀬田の唐橋があります。かつて京都へ向かう近道だった琵琶湖の渡し船矢橋の船は、強風で遅れたり転覆したりする危険があり、多少遠回りでも瀬田川にかかる瀬田の唐橋を渡る方が安全で確実だったということに由来。室町時代の連歌師宗長が詠んだ物の舟の矢橋の船は早けれど急がば回れ瀬田の長橋という歌に根拠があります。各人の性格にもよるのでしょうが、多くの人はショートカットを選ぶ傾向にあります。それはなぜか。目標に向かってまっすぐ進んだ方が距離も時間も近く短いという思い込みから生まれるものです。この話を実体験に置き換えると、阪神・淡路大震災の直後を思い出します。仕事の関係でどうしても東京に行かなければならなかった。まだ地震後2週間程度でした。山陽新幹線が普通なので伊丹空港から飛行機で東京行きを選びましたが、加古川から伊丹まで12時間以上かかりました。何度も何度も航空会社に電話して予約変更しながら、やっとの思いで東京へ到着。仕事を終わらせて帰りの飛行機の予約、航空会社さんから衝撃の言葉が、岡山空港にされてはどうですかと言われたのです。言われた通りに岡山空港へ飛び、岡山空港からは90分程度で加古川到着しました。行く時には頭の中では東方面しか見ていなかったということ、西を向けば90分で到着していたのです。この話から考えられるのは、物事は俯瞰してみようということです。考えている自分をも重ね合わせて俯瞰してみることです。すると違う答えが見つかるかも。さて、そもそも無理してでも絶対に行かなければならなかったのかということになるのです。立ち止まって考えることの大切さを知らされた話です。特に災害時は思考が暴走します。その思考にブレーキをかけることのできる知識と知恵を育みましょう。それも防災です。令和6年2024年8月、宮崎県で震度6弱を観測した日向灘を震源とする地震 M7.1 の発生を受けて、気象庁は南海トラフ地震臨時情報巨大地震注意を発表した。その時記憶に新しく正確な情報が残る日本の大動脈東海道新幹線のお話です。臨時情報発表後の JR 東海は、南海トラフ地震震度7以上が想定される区間三島三河安城間の最高速度を 285km/h から 230km/h に減速し運行しました。減速運転で生じる遅れは約10分。1日あたり483本、8月9日の列車に設定した。帰省ラッシュで大きな影響、しかしながら新幹線の脱線転覆があってはならない社会経済活動への影響を考えれば、安易な減便運休もできないと考えたようで、 JR 東海は難しい舵取りを迫られた。減速運転の速度を 230km/h の根拠理由として、JR 東海広報室は、指定公共機関として安全を確保すること、社会的使命に応えて極力移動機会を提供することという当社の方針、当社の地震に対する備え 国のガイドラインを総合的に勘案したと説明し、明確な根拠には言及しなかった。新幹線の減速度を 55km/h とすると停止するには 285km/h で約1分20秒約 3200m を要す。 230km/h で約1分5秒約 2000m を要す。一般論として速度を落とすほど早く短く停車できるのは間違いない。しかしながら極力移動機会を提供の JR 方針、運休やダイヤ乱れを防ぐためには全線で10分程度の遅れが許容限度とのことです。さて、減速運転で生じる遅れは約10分。この10分が様々な歪みを起こして遅延が長くなる。これは当たり前のことだが、人は生じる遅れは約10分に辛抱ができない。なぜか？利用者の安全確保第一が理解されていないからだ。それはなぜか？人それぞれ思いが違う。その思いを一つにすることは災害時であってもできない。人類の課題かもしれません。次に、高速道路は通行止めになる場合が多いと想定される。道路の安全を確認してからの再開となるが、これは高速道路に限らず、いずれの交通機関でも職場でも同じはずです。安全を確認して、安全確保完了後に再開。当たり前のことだが、これに関しても待てない人がいる。自分最優先の人だ。ところが、この人たちは何かが起これば、企業側に責任を押し付ける。命よりも最優先のことって何があるのでしょうか？きっと優先順位が間違っておられるのかもしれません。地震で壊れる構造物を作ることが間違っていると語る人もいます。手抜き工事や耐震性がないことが論外だとして、自然の力が人知を超えるのは史実から鑑みても当たり前のことです。地域によって場所により襲いかかったパワーは違うのは当たり前だから、点検をしなければならないのです。阪神・淡路大震災の時に阪神高速道路が倒れ、新幹線の高架橋が外れ、トンネルは崩れ、崖沿いの道路は崩落し、道路には亀裂が走り、建物は傾き倒れ、護岸は崩れ、アーケードは落ち、電信柱が沈み、逆に下水道が持ち上がる。マンションやビルは、階数が変わるように押しつぶされた階が不思議に存在した。考えれば、人の作った構造物は、自然の脅威に簡単にも操られてしまう。最後に、阪神・淡路大震災直後の記憶の話。早朝、神戸のポートアイランドへは車が通れました。道路規制前。しかしながら、私の車は1メートル程度落下。ポートアイランドに渡る橋が外れていた。これは道路規制前の話。帰りは、そこを通ることができなかった。その夜、帰る前にポートアイランドにある歩道橋に駆け上がった時、止まれ、という声で足を止めた。足元には、その先がなかったのだ。今思い出すと恐ろしいが、止まれ、の声の主はわからなかった。若き頃の思考の暴走が、歩道橋を駆け上がったのだろうと考えられる。やはり安全確認、安全確保は大切なこと。自分でできないなら、できる人がやるのを待つ、これが大切ではないでしょうか。安全は私の知らないどこかの誰かが担ってくれています。そこに感謝をすれば、待つことは自分ができる最大限の安全確保、危機管理となるのです。